皆さんこんばんは、大向井正史です。
みはるです。
10月12日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイアンドウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けいたします。ということで、みはるさん、
はい、
今回もやっていきましょう。
よろしくお願いいたします。
最近どうですか？
最近ですね、はい、あの免許を取り始めたんですよ。
あ、車の免許取り始めた。
そう、
取った。
今ね、まだ取ってなくて。
あ、今通ってる。
明日ちょうど卒業検定受けに行くんですけど。
そう、明日すか？
そうなんです。明日早起きなんですけど。
おー、
そうなんですよ。
ついにあの港コーエルが仕事しながら免許
車を持ち始めました。
いいじゃないですか。そんな感じ、順調？
いや、結構やっぱ早起きできるようになって、なんか仕事の前にあの結構免許取りに行くんですよ。
そんな早くからやってるんですね。
なので本当に6時くらいに起きれるように、なんかずっと10時くらいでギリギリで起きてリモートワークとかしてたんですけど。
はいはいはい、はい、
めちゃくちゃ早くできるようになってますよ今。
それ免許取り終わった後怖くないですか？
まあそれはちょっと置いといて、あの私もちょっと不安なんですけど実は。
免許取れたら何したいとか、どこ行きたいとか。
まあ、東京走れないなってちょっと思ってるんで、
まあ、
地元でブンブン乗り回そうかな。
ブンブン乗ります。あ、いいですね。それをもとにちょっと頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
いいですね。
はい、今週のスポットライトのコーナーでは豆乳の秘密に迫りたいと思います。
豆乳、
豆乳です。
運転免許からの豆乳。
運転免許からの豆乳です。つながりはございません。
なるほど。びっくりあるかと思った。はい、
後半の方はですね、週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナーをお届けいたします。第2週の今夜は読書日和をお届けいたしますので、はい、お楽しみください。
お楽しみに。
それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今月のパワープレイナンバー、氷川智也で手遅れ。
君が僕の前に姿を出した。自然と君を目で追ってた。君のことを考えると頭から離れない。君は優しくする、さりげないその一言で、君は誰にでも同じように、その笑顔その仕草見せてた。好きだと気づいた時にはもう遅い。今でも後悔ばかりが残る。そんな君が今でも好きで、ずっと一緒にいれたら幸せだろう。
フリークリースポットライト。今週のスポットライト。今週のスポットライトは豆乳についてお話ししたいと思います。
豆乳。
豆乳。
豆の乳ですか？
豆の乳です。
はい。
飲んでますか、大向井さん？
あの一時期スーパーによく行って、
うんうんうん、
なんかココア豆乳とかバナナ豆乳とかいろいろあるじゃないですか。
あ、そうなんですね。今いろいろありますよね。いちごとか
飲んでました。
へー、美味しいですよね、あれ。
美味しいですね。
そうなんですよ。まあ、なんで豆乳について話そうかなって思った理由は、はい、この放送が流れる、もう10月12日なんですけど、
はい、
もう豆乳の日だから。
今日ダイレクトに豆乳の日。
ダイレクトに豆乳の日だから。
12、豆。
そうなの？
ん？
すごい、そうなんです。
いや、そんなにすごくないですよ、別に。豆は豆じゃん。
12日だから。
12日が何で乳？
豆乳、2です。2、乳。
12の10の方は。
12の2。
12の10の方は。
は、豆。
豆、10月の10は？
10月の10も豆。
もういい
や。はい、次行きましょう。
いや、そうです。だから、豆乳のことを思い出して飲んでもらいたいなって思って今日選びましたというところで。私、小学校の時、ちょっと話ずれるんですけど、はい、乳製品アレルギーだったんですよ。
ああ、牛乳とかってことです
か？牛乳飲めない。牛乳も飲めないし、チーズも食べれないし、ヨーグルトも食べれないし。
いますよね、アレルギーね。
あ、結構日本人多いみたい。
多いと思います、はい。
なんですよね、それ。はい。で、なんか、まあ、今も治ってるんですけど、うんうん、小学校の時は給食って絶対牛乳出るじゃないですか。
出ますね。
まあ、あれ飲めなくて。
もう一滴も？
一滴も、もうお腹痛くなっちゃうから。
はぁ。
飲めなくて、で、まあ別に、じゃあ豆乳飲んでたかっていうと、豆乳飲んでたわけじゃないんですけど、うん、まあ家で結構牛乳飲めないからどうやって体作ろうかって言った時に、親がすごい豆乳勧めてきたんですよ。うんうんうん、でもなんかその頃の豆乳って、なんか言っちゃあれですけど、まずくて、なんだろう。
なるほど。
もう豆腐って感じ。豆腐飲んでる。
豆のニュースもね。
ああ、そうなんですけど。
ああ、今ちょっと違うんですね。
今と多分、今飲んでて美味しいと思ってる人は、うん、多分美味しくない、なかったんですよ、昔、本当に。
あ、お前ら昔知らねえだろと。今の人に言ってやりてえと。
そうそう、そんな美味しいの飲んでると本当幸せですよっていう。
幸せですよと。
ところで、まぁ、ちょっと豆乳の話したいなって。昔のね、気持ちもちょっと自分の中であったんで。
それがあって今の三春さんがあるからこその豆乳。
そうです、そうです。
わかりました。
その豆乳なんですけれども。はい。まぁ、豆乳って言ったら何でできてますかって、まぁ、
豆。
豆。
大豆。
大豆、あ、正解です。
わかりますよ。10人中8人わかりますよ。
そうですよね。じゃあ、お二人わかんないんだ。
あ、ごめん、わかんない。うん、
なるほど。豆乳なんですけど、はい、まあ、2200年前に、中国でできてる。
紀元前ってことですか？
そうなんですよ、ね。
はあ、中国。
そうなんです。で、日本にやってきたのが、奈良時代。で、鎌倉時代の古文書にも書いてあるんですよ、豆乳って。豆乳っては書いてないんですけど。
飲んでたってことそれじゃ
あ。豆乳を飲んでたっていう、ちゃんと記述が残っていて、まあその頃から、まあ豆を潰して、まああれ豆腐は豆乳の成分ににがり混ぜたら豆腐になっちゃうんで、まあまあそのにがり混ぜる前のものを、普通にあの栄養分として取ってたってことなんですけど、昔その牛乳とかってやっぱり菌とかを殺菌しなきゃいけないから、
はい。
やっぱ大変じゃないですか、その技術が追いつくまでって。で、はいはい、豆をこう、すりつぶして飲むって、やっぱ手頃だし、うん、すごくこう、栄養も取れるしって言って、すごくこう、昔の人にもてはやされてた飲み物だったんですよね。
まあ、当時からじゃあ豆乳流行ってたっちゃ流行ってたってことですか？
そう、そうなんですよ。流行ってたっちゃ流行ってた。まあ、飲んでた。
飲んでたってことですね。
飲んでたってことですね。
記述があるんですもんね、豆乳。豆乳っぽいやつの記述があったってことですよね。
そうです、そうです、そうです。それでですね、まあ、だいぶ時間が経って、はい、第一次豆乳ブームがあったのが1983年。私生まれてないんですけど、
1983年は、うんさいですね。はい。
うんさいは言えない。うん、豆乳飲んでました？
いや、その頃はちょっと記憶にないですね。
この時やっぱまずいっていう風に、味を改良してて、豆乳ブーム来てるんですけど、やっぱりちょっと飲料として成り立ってきたくらいで、はい、やっぱりちょっと味が追いついてないと。
ほう。
なんでちょっと、第一次豆乳ブーム来るんですけど、まあ、飲まれなかったんすよね。
で、ブームじゃないじゃん。
ちょっと飲め、なんか豆乳ってなんだっていうところが。
ああ、そういうね。なんだこのまずい飲み物はみたいな。なんだこの牛乳っぽいけども、みたいな。
そうそう。で、2000年頃に第二次豆乳ブームで、やっと、あ、うまくね。
結構最近っすね。
そうなんです。最近ですよね。まだ20年くらい。私、2000年って、幼稚園生。なんで、ちょうど、そう、乳製品アレルギー発症し始めみたいな。
ああ、ちょうどいい時です、お母様の。
そうそうそう、ちょっとこう改良し始めた豆乳が、あの、家庭に出回ってきたってことです。で、今がやっと3時なんですよ。Now が3時。
ブームなってんすか、今。
なってますよ、本当に。今は、豆乳を飲むものじゃなくて、料理に使うものっていうブームなんですよね。
聞くな、確かにな。
聞きますよね。ソイ。ソイよく聞きますよね。
ソイなんちゃら。
ソイなんちゃら聞きますよね。
全く今出てこないけど、ソイなんちゃらありますよね。
いや、そうなんです。なんで結構こうみんなやっぱり豆乳に知らず知らず触れてる時代がどんどんどんどん増えてる。家庭によく並んでいる時代が来てるというところで、うんうん、豆乳飲みたくなりました？
いや、うん、まだ歴史は感じた。いや、もともと飲んでたから、それ聞いて、ね、いや、飲みたいっす。
飲みたいっすよね。
いろいろ飲みたいっす。
ただもっとこれから飲みたいという話を。
あ、別に今の時点で欲求湧かせなくていいじゃないですか。
思いますので。
後半で欲求湧くのね。
欲求をもっともっと増やしたいなって。もっとですね。お迎えさんの欲求をもっと増やしたいな。
だってブームしたらね。
はい、思います。
ブームに乗って、ココアとか、いろいろ飲みましょう。
飲みましょう。 というところで。
こんな締めで大丈夫ですか今日。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか、はい。
はい。というところで、前半締めたいと思います。
はい。
それでは今月のお曲を紹介いたしましょう。スタッツ&松たか子 with 3XS でプレゼンス。お聞きいただきましたのは、スタッツ&松たか子 with 3XS でプレゼンスでした。
はい、スタッツ。
スタッツ&、はい、スタ言えてない。スタッツ&松たか子
さん。はい。
これ、はい、前のドラマで、大豆田とわ子と三人の元夫っていう、ドラマの主題歌だったんですけれども、その大豆田とわ子の豆つながり
で。なるほど。今気づいたわ。
そうなんですよ、ね。
さすがいいチョイスですね。ただ難しかったわ。はい、すいませんでした。
さあ、第2週担当パーソナリティ、私、三春と大向井さんがお送りしております、はい、ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、豆乳です。
豆乳です。
豆乳です。まあ、前半でですね、豆乳の歴史について、まあ、皆さんも超豆乳飲みたくなってるんじゃないかなって、もう遅い時間だけどね、今もちょっと冷蔵庫開けて、豆乳が飲みたい、飲みたいってこう思ってるんじゃないかなと思うんですけれども。
いや、惑わされなくていいですよ、皆さん。
あ、待ってない、
そう。いいっすよ、どっちでもいいっすよ。
もうさらにね、もう豆乳飲みたいぞって思わせるように、
ほう、
豆乳飲んだら、うん、何が嬉しいんかっていうね。
おー。
やっぱりさ、
やっぱりさ、急にタメ口ですけど、そうだよね。
メジャーのさ、
メジャーのさ、
牛乳とか、お茶とか、
さ、
ビールとか、飲みたいじゃん。
じゃん。
でもなんで豆乳飲みたいのかって、これやっぱ女性に嬉しい効果いっぱいあって、私やっぱ女性なので、女性代表として、
うんうん。三原さん語りますか。
女性の皆さん、まあ、男性の皆さんももちろん、
はい。
聞いてほしいっていうところで。
わかりました。どんないいことがあるかっていうことですね。
そうです。
はい、お願いします。
まあこれはね、結構みんな知ってると思うんですけど、一つ目、ダイエット効果。
いや、よく聞くんだけど、なんでとは思うんですけどね。
いや、思いますよね。だってなんか、うん、豆乳っていうか豆ってなんか太りそうじゃないですか。
なんか、カロリー持ってそうな。
うん。私もそう思うんですけど、なんかそのコレステロールとか中性脂肪など、
はい。
血液中の余分な脂質を流してくれる、まあ、サポニンという。
サポニン。
物質があるんですけど、それが含まれているので、
ま
あ、食べると肥満防止になるんですよね。
食べなきゃ。これはもうこれでいいわ。食べなきゃ。女性は特にね。
そうですよね。
ああ、確かに。
そうなんですよ。
大豆か。
はいはい、大豆結構。
あ、まあ、豆乳ね。まあ、
豆乳も大豆もそうなんですけれども。
ね、はい。
なんで、こう、痩せやすい体を作るためには欠かせないタンパク質で。で、意外とやっぱ低カロリーっていうところも推したいところで、低
カロリー。カロリー自体もやっぱ低いんですか？
そうなんですよ。結構なんか満足するじゃないですか。大豆とか豆乳とか飲むと。
はいはい。腹持ちがね、ちょっと良さそうなね。
そうそうそう、いいんですけど、うん、低カロリーっていうところがまた、推しポイントなんですよね。
さんの細い体の秘訣がそこだったんですね。
実はもしかしたら小学生時代に
女性の味方で、小学生時代にね、そこね、
作られたのかも。
もね、
そうで、最近はちょっと牛乳飲めるようになっちゃった。
飲みましょう、ちょっと。
そうですね。
はい。
二つ目が、便秘対策。まあ、これはまあ、オリゴ糖とかさ、ビフィズス菌とか。
え、そういうのも入ってるんですか？
乳酸菌とか。あ、そうなんです。
大豆に？豆乳に？
豆乳に。
豆乳に。大豆じゃねえな。そっとやつ大豆になっちゃう。ごめんなさい。
豆乳に入っていて、まあそれで善玉菌が増えるからお通じが良くなって、
まあ、
トイレによく行きやすくなるっていう。まあ、便秘は結構女性悩むんですよね。
確かに。
うん、本当に。なんか全然3日間くらい出ないとか、あったりするので。
リアルじゃないですか、ちょっと。三春先生？
恥ずかしい。
三春先生？リアルな、そういうの、まあいいっすよ。
出ちゃった、恥ずかしい。
いいっすよ、深夜だから OK。
で、もう一つが、アンチエンジング効果。
ま
あ、これは結構最近よく聞きますけど、動脈硬化とか体の酸化、まあ、老化を防止してくれるっていうところで、
うんうん、
肌とか髪のツヤが保たれるんです。豆乳を飲むと。
髪の毛ですか？
そうです。
それは私も飲まなきゃ。
いや、そうですよ。ほんと、これも全然女性だけじゃなくて、男性も本当に。
男性飲まなきゃ。肌もですか？
ぜひぜひ飲んでほしい。肌もなんです。
お肌の、今、目の前にいる三春さんの、
うんうん、
ツヤツヤなお肌の。
綺麗でし
ょ？うん、自分で言うのは綺麗ですよ。
あ、そう。
若干逆光で見えないけど、綺麗ですよ。はい。
豆乳のおかげです。
へぇー。
おかげですけど、豆乳のおかげも入ってます。
なるほど。う
ん、で、これは、もう一個最後には一個あるんですけど、最後に、
はい、
女性ホルモンの働きをサポートしてくれて、これはもう完全に女性目線なんですけれども、
うんうん、
まあ、大豆イソフラボンって女性ホルモンに似た構造をしてるんですよね。エストロゲンって、女性は結構聞き馴染みあるんですけど、こう生理とか、
うん、
なんかそういう代謝ホルモンの、
うん
ま、と似ている働きがあるので、女性らしい体づくりをサポートしてくれるっていうところが、大豆のいいところ。
女性らしい体づくり。
そう、ふっくらした、こう、なんですね、丸みのあるフォルムとか。
ほう。
そういう
男性も今の興味惹かれるような。多少やっぱふっくらした方がやっぱ男性的にもね、ガリガリはあんま良くない、うん、何の話やったんですけども。
ガリガリね、とまあ、ふっくらした。大向さんの好みもちょっと今入って
ますけど。男性、いや、私は男性の代表なんで、大向かいの個人は挟まず、男性の代表としてやっぱちょっとふっくらしたぐらい
が。そうそうそう。
ね、豆乳飲んでる女性の方がいいっていう、うんうん、そういうことでよろしいでしょうか。
そういうことでよろしいですよ。
わかりました。いいですね。女性にすごくメリットが。あるような感じがします。すね、まあ、男性もそうなんですけども
。そうそうそう。うんうんうん、あと、乳がんの予防とかもね、効果が期待されていたりとか。まだ期待されている段階ではあるんですけど。うんうんうん、
なるほどね。
結構、そういういいことづくめだったりとか、体にいい。やっぱりこう、牛乳って、はい、動物性だけど、
うんうんうん、
やっぱ豆乳は植物性だから、うんうんうん、まあ、そこら辺もカロリー抑えられたりっていう先ほどの話と繋がってきたりするんですけど。
なるほど、なるほど。
そうなんですよ。
牛乳飲めない人は結構います。私も結構もう、多分20年ぐらい飲んでないですもん、牛乳は。
あ、嫌いってことですか？飲めなくて。
体に悪そうだなとこれ言ったら、いや、イメージ、イメージ。そうやったら、でも、乳製品みたいなそういうの取りたいから、豆乳かな、みたいな感じで、スーパーでココア、バナナ。
まあ、今、いろいろありますもんね。
あと何です？フルーツ豆乳とか、お好きなのあります？
あ、ココア大好きです、私。
あ、いいっすよね、いいっすよね。
ココアとバナナは本当に豆乳感がなくて。
一緒じゃないですか、一緒じゃないですか。
でも、味付けの豆乳って、はい、大豆成分 2% くらいしか入ってないので、
意外と
普通の豆乳は多分こう、あ、いや、多分じゃなくて 6% とか、無調整だと 8% 以上入ってるので、それと比べると結構4分の1くらいになっちゃうんですよ。
無調整飲みます？みはるさん。
いや、飲まないですね。
無調整はちょっと飲みづらい。味がそう、でも健康のためには無調整。
無調整を、まあ、そう気にされる方は飲んでもいいかも。そういうことね。
でもちょっと飲めなくて、でも飲みたい人は調整。
調整。
ノーマル。
ノーマル。
でも緑の、緑のっていうのも変な、
うん、緑のっていうか
も、ね、緑のパッケージが有名な。
調整された
調整されたやつ。はいはいはいはい。
でもちょっと、やっぱ味気になるなって人は、もちろん味付きのやつで飲んでもらうと。うん、
とりあえず何でも OK。
何でも OK。
皆さん今日この後、今日のこの後じゃないですね、うん。明日にでもスーパーかコンビニ行って豆乳、いかがでしょうか？私もこの後、ガブガブ飲もうと思います。
あ、嬉しい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上、今週のスポットライトは豆乳でした。
レッドエアリアス。
読書日和。
さあ、ここからは、週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーです。第2週の今夜は、読書日和ということで、まあ、お互いの、紹介したいおすすめの本を紹介するコーナーでございます。今週は私からですね、私が紹介したい本は、こちら。植松勉、空想教室。
空想教室。
こちらの本に。
空を思う教室。
はい、今。手元にあるんですけども、
うんうんうん、
はい、表紙おじさんが写っております。
そうですね、はい、空を見てますね。
はい、この方が植松さんっていう方でして、ただね、ちょっとまずね、帯をちょっと読みますね。リスナー、はい、リスナーさんすいません、読みますね。これもう帯から感動なんですよ。ね、忘れかけていた夢が止めどなく溢れてくる。ね、読みますよ、読みますよ。はい、小さな町工場から自家製ロケットを打ち上げ、宇宙開発の常識を逆転。日本一の空想経営者が見つけたどんな夢も実現させる方法。書かれてます。
すごい。
テッドで話題沸騰、150万人の魂を震わせた感動スピーチ。というのも帯に書いてあるんですね。
大丈夫ですか？大口叩いてないですか？
この人すごいんですよ。いや、普通のおじさんで、町工場の、まあ、社長さんなんですけど、この方がね、日本で唯一って言ってぐらい、ロケットを作って、自分だけ作って打ち上げたっていうすごい方でして、まずちょっと皆さんに、日比春さんにお勧めしたいのは、このテッドってさっき言ったんですけども、うんうん、もうテッドって知ってます？
なんかアメリカの番組？
あ、近いです、近いです。そうです。アメリカが主催となって、講演会やってる団体なんですよ。で、YouTube とかでその講演の動画とか配信してるんですけども、この日本版がありまして。
あ、日本版あるんですか？
そうなんです、そうなんです。日本版のテッド札幌2014年9月6日に公開された動画に、この植松さんが語っていて、なんと570万回再生を してるぐらい、もう激アツで、もうすごい、大感動スピーチを、この見た目普通のおじさんが、めちゃめちゃ感動的なスピーチをするんですよ。
感動的なんですね。
はい。なので今日は本の紹介なんですけど、動画とセットでちょっとね、ぜひね、おすすめしたい。まず皆さん動画を見て、で、その後この空想教室とか、まあ他にも本出してるんですけど、一旦この空想教室という本をおすすめしたいなと思います。
はい。
はい。で、どういうことが書いてあるかと言いますと、まあ本当に今までの経験を書かれたりとか、いわゆる上松さんの主張としては、宇宙開発を通して、どうせ無理っていう言葉をなくしたいと。言ってるんですよ。やっぱどうせ無理だ、何か新しいことにチャレンジするときにね、言っちゃうんですよ、今の若者。
言ってる。
でも生まれた頃からね、生まれた時から諦め方を知っている子供はいないんですと。どんどんどんどん大人になって成長してって諦めないといけないみたいな。そんなところをなんとかしたいな、みたいな。三原さん響いてますね。いいっすね。
顔が渋く、だんだん渋くなっちゃう。
どうせ無理ってなって、あ、自分でもできるんだっていうふうに自信になれば、人々は自信がついて、周りの人に優しくなれるよねっていう。
なるほど。
どうせ無理っていう言葉をなくせば、世界からいじめとか戦争がなくなるかもしれないっていうふうに本気で思って、本気で宇宙開発に取り組んで結果も出してると。それで愛して感動的なスピーチ。はい。
その人のゴールは宇宙、そのロケットを打ち上げることだったんですか？
ロケットは手段です。この方にとって。
あ、そうなんだ。
目的はどうせ無理という言葉をなくすこと。
ああ、なるほど、なるほど。
そのために子供たちにいろいろ語ったりとか、しているわけですので、ぜひちょっとこの激アツな動画と本を一緒に、見てみてほしいなと思います、
はい、見たくなりました、
はい、ありがとうございます。さあこの流れでまた激アツの曲を最後紹介したいと思います。2018年発売のアルバムに収録されておりますグリーンで You are not alone
うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。豆乳飲んだよとか、空想教室見ました、読みましたっていう方
ですね。ちょっと噛みましたけど大丈夫ですか。
空想教室、
空想教室、ありがとうございます。
読みましたよっていう人もぜひぜひ番組にお便りくれると嬉しいです。
お願いします。
さて今日の放送いかがでしたでしょうか。
はい、豆乳ショートライトですね、はい、ちょっと聞きそびれたんですけど、おすすめの豆乳とかあるんですか、三原さんにとって。
おすすめの豆乳、ココアとバナナ。
あ、その本当にスーパーで売ってるやつ。
スーパーで売ってるやつ。でいいんですね。
なんかこのお店の豆乳最高ですよみたいなのじゃなくて。
わ、ちょっとまだ見つけられてないですね。でもありそう、確かに。最近なんか豆腐屋さんとかでも豆乳売ってるんですよ。
え？
そう
豆腐屋さんで豆乳？
そうなんですよ。
なんかいいっすね。
ちょっと気になりますよね。
確かに確かに、うん、面白そう。ありがとうございます、はい、で後半はね、読書日和のコーナーで空想教育室上松勤さん、まず皆さん動画見てください。上松つとむで検索するとめちゃくちゃトップに出てきますんで。
はあ。
テッドでもいいですよ。TED のテッドでもいいですよ。
ね、
上松つとむさん、TED のテッドって検索しても大丈夫だと思いますので。
わかりました。
ぜひぜひお願いいたしますというところでございますが、はい、見てみてください。あと何かありますか？特になし。
テッドってなんか日本でやってるんだなってすごく。
ああ、そうなんですよ。もともとアメリカで始まってね。
そのイメージすごく強かったので。
で、日本版で日本人も結構いろんな人が出てるんですけども、私結構見てるんですけども、上松さんやっぱいいですね。
うん、
激アツなおじさんですね。
トップで良かったってことですか。
トップで良かったっす。はい、ありがとう。
それはちょっと気になりますね。
ぜひぜひ、その後読んでね、これね。
わかりました。
はい、お願いいたします。はい、ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイアンドウララ FM では同日夜11時と再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて来週の放送は第3週担当パーソナリティ相原龍太さんとゆかりさんでお届けいたします。 ゆかりさんは来週は最後の出演ということで寂しいですね。
寂しいですね。
寂しくなります。最後の勇姿を私も楽しみにしてます、うん、
聞きます。
皆さんも楽しみにしていてください、うん、今夜のお相手は、大向雅史と
三春でお届けいたしました、
はい、それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。